ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、年内最後のドルプロです。よろしくお願いします。はい、ちょっとね鼻声だと思いますが、今ねすごくインフルエンザがめちゃくちゃ流行ってて、もうドルフィン家5人家族中現在2人がインフルエンザにかかっておるという中、はい、収録を、しております。この鼻声とか若干の喉痛いのが、これはもしかしたらインフルエンザの兆しかもしれませんけど、まあ本当ね、これから年末差し迫り、年明けになるね大事な時期だと思いますが、皆さんも、お体にはお気をつけいただけたら幸いかなとは思っておりますけれども、はい、まず皆さんのお近くに餃子の王将ってありますか？餃子の王将よ。もう関東、まあね、千葉に住んでる時ってそんなに近くいなくて、俺が住んでた市川市だとね、元八幡っていう駅のとこにしかなかったんじゃないのかな、市川の駅もあったかな、まあ言うてもほんとちょっと行かなきゃ行けないぐらいの距離のとこだったんで、身近な距離のとこじゃなかったね。でもこちら関西にはもうすごいたくさん王将があってね、結構な頻度で王将に行くわけよ。もう最低週1、多かった週3、4ぐらい行ってて、でそもそもね、前もなんかで言ったかもしれないけど、この王将の策略に全部俺がハマっているっちゅうことがあって、餃子の王将がね、6月からこの12月にかけてスタンプラリーをやっててね、お買い上げ500円ごとにスタンプ1個押してもらって、でそのたまった個数で、いろんな景品がもらえたりするわけなんだよ。でかつ25個以上貯めると翌年1年間 5% オフになるね、飲食代が 5% オフになるカードももらえてちゅうので、まずそのカードが欲しいから25個は貯めたいと。でそれ以上になるとなんかいろいろとね、こう景品、集まった数によって景品がもらえると。で今年だと、まあ、25個を貯まると250円引き券が2枚もらえたりで、35個貯まると餃子の王将のエコバッグかスマホケースみたいなやつで、これが50個貯まると餃子の王将のラーメン器みたいなね、陶器でできたラーメン丼かか、もしくは餃子の王将水筒そう、ちょっと小型のね、餃子の王将水筒、この餃子の王将水筒が欲しくて50個貯めなきゃ。でも50個貯めるには単純計算でいくと500円だから、500円で1個だから2万5000円貯めなきゃいけなくて、でも単純にだからね、これ1回で800円とか900円食べた場合1個しか押してもらえないわけやんか。だからちょっと1000円になろうかと思ってもう1品食べたりとかね、もしくはポイント2倍でみたいなのがあって、でそういった時にちょっと多めに頼むとかして4個押してもらうとかというようなことをして、なんとか50個貯まってね、目標の餃子の王将水筒もらったわけなんです。でこの水筒は白地に漢字でね、縦に 餃子の王将のメニューが全部書いてあるっていうそう全部この360度にかけてねと書いてあるっていうね、まあ家族に自慢しても誰も羨ましがらないっていう水筒ではありましたが、ほんとねこの餃子の王将には本当に振り回されておってだね。でこの12月も24と25、これ毎年そうだよね、24と25は500円以上かな、まあそこで飲食すると1月中に使える250円引き券がもらえたりとかっていうのもやってるんで、もうそれもいかなあかんなとかまあそんなこんなでね、餃子の王将キャンペーンをみんなで参加しようというようなねこともちょっと伝えたかったんですが、まあ言ってもね、関東にいるときは日高屋ねすげえハマってたんで、もう日高屋、まあ同じような感じなんだろうけどね、実際は。ただはい、皆さんお近くにあったらぜひ王将行こうぜということで、はい、ダラプロ始まりましたが、前回の放送で2月の10何日だ6日かなに、後楽園ホールであるうなぎさやかワンマチ工業、うなぎさやか対里村芽衣子のチケットが当たったよとのはお伝えはしましたけれど、この間ねそれのチケット発券をしてきたんですよ、ローソンで。当選の連絡はメールで来てて、当選しましたと、でクレジットカードで決済しましたみたいな感じのメールであってね、で自分のローソンチケット、ローチケのマイページを見ても全然その石板とかが書いてなくて、もう発見しないとわからないような感じだったんで、まあ、ひとまずちょっと発見しに行ったんですよ。でこれはもう全席3900円なので、まあ言ったら1列目なのか一番最高峰なのか、まあでも同じ席、まあ、完全運だと思うんだけど、まあ発見してみて初めてわかるというようなところではあったっすけど、これね、だいたい俺後楽園ホール座るときって、まああんまり前で見るたちでもないんで、南側ね、皆さん後楽園ホールわかるかな、わかるよね、わからんか、まあ南側っていうのがずっとひな壇の椅子が並んでる方で、で東西に関してはまあなんていうの、平地っていうか、フラットなところと若干階段席がある。で北側もまあ舞台の上みたいなところに席を置く場合もあるし、ない場合もあるけれど、まあフラットなところなので、ほぼ南側がたくさん人がいる、有名なオレンジの椅子のところだよね。のまあ通路側をいつも好んで、買っておったんですけれども、そのね、まあ、通路側ですらこう選択とかもできないんで、まあ、完全にもう運になります。はい。で、発券をしてね、ローソンとかさ、まあコンビニで発券をしてもらうときって、まあチケットを確認してくださいって言われてね、こう確認するやんか。でもちょっとドキドキしながらしたから、一応のタイトルだけ確認して、席種のところはね、席番かは確認せずに、まあチケットの封筒を入れてもらって、まあ、自分の車の中にもう一回戻って、でその席でさ、こう封筒からチケットを出してみると、さっきの東西南北で行くと北側、そう北側なんで、あれだね、こうオレンジのこうひな壇の席の方を向いて座ってるので、まあ、たくさん人がいる方ではないんですが、なんと北側のロレツ9番、ロレツ9番だよロ、ひらがなのロね、ロ、ロバのロよローソンのだ、ロだ、あーしまったな、これローソンのだだった。そうロレツの9番、後楽園ホールってリングサイドはもう 1列目2列目3列目じゃなくてイロハなんね、イレツロレツハレツで、その後ろに1列目2列目3列目っていうのが出てくるんで、なんとドルちゃんやりました、2列目ゲット、よしよし、しかも9番だからほぼど真ん中。俺ね、後楽園ホールの座席表っていうのをもうずっとあのスクショで持ってて、本当にこれね、千葉に住んでる時に後楽園ホールのチケットを取る時に、ローソンチケットだと決済する直前に自分今決済しようとする席の席番とかがこう出てくるから、でそれこそこの通路側だったらそこすぐ決済するし、通路側じゃなかったら一回放出して、でもう一回し直すとね、あの番号がずれたりするんで、まあ、それでいつもやりながらするのに、この後楽園ホールプロレスリング座席表っていうのをこうスクショしてずっと持ってたんだけど、これがまた役立って、ほんと北側のね、まあど真ん中、ど真ん中がね10列目ぐらいかな、まあ言っても、あ違う、ねど真ん中、ね、そう、ロー列だと13番ぐらいか、一番最初いい列は1番から20番まで席があるんだけど、ロー列は1番から24番まであるんで、若干まあ西寄りではあるもののほぼ真ん中にをゲットです。まあこの通りね、席をこう埋めてたらなんだけど、俺が見てるのだと北側にはこのフラットの、椅子席は2列しか置いてないで、南側は3列で、東西が4列あると。これでもすげえやったよね。これリスナーの皆さんでうなぎさやかのチケットをゲットした人いないのかな。これ今さ、ローチケのうなぎさやかの興行のページを見ると、殿はご乱心我が名はってやつなんだけど、全然余ってるというか、今でも好評発売中なんで、全然急いで買う必要なかったのかもしれないけど、でもね、でもさ、これ2列目ゲットって結構すごくね。ね、なのではい、ちょっとテンション上がったという報告をしたくてね、まあ自慢だよね、自慢。まあ自慢するところがあんまりないんで、あの2列目ゲットしたとかっていうね、あの X とかでもさ、なかなかこうチケット番号とか出しさらしてまで言うとね、なんか特定されてみたいなこともあるかもしれないんで、まあなのでこのポッドキャストをお借りしてね、この自分の番組でまあ公表する分にはいいやんか、あのこれ聞いてくれてる人ぐらいね、あで、あのこれもしね、あの、配信とかあった場合はさ、ちょうどだからあれだよね、南側から映像は映すだろうから、ドルちゃん映るぜこれ映る映る、ちょっとね、あのドルフィンを探せみたいな形で、そうちょっといろんな格好していけたらいいかななんて、はい、思います。でね、ちょっとそう、さっきこうスマホを開けた時にさ、この X だったか Facebook だったかちょっと忘れたけど、あんなんてさ、何年前の今日の投稿ですみたいな感じで出てきたりするでしょ。で、たまたまちょっとパッと見たときに、11年前の今日のこう投稿ですっていうのがあったから、で、見たらね、まあ、11年前なんで、また、この大阪の豊中に当時も住んでた時なんだけど、この大阪の豊中ローズホールっていうところにプロレスを見に行った時の写真でね、だから2013年なんだけど、ちょっとメインイベント終わった後に、メインで勝った選手がマイクを持ってる姿をこう写真を撮ってんだけど、まあ後ろにこうモニターがあって、こうその時の対戦カードが映ってんだけど、これが最近ちょっとね、ほんとスマホのね、あれだね、字とかが読みづらくなってちょっと老眼が入ってきたかもしれない。 これがね、GHC ヘビー級選手権試合前哨戦、ノーマーシー対ブレイブ、6人タッグマッチ60分一本勝負、平林玄馬、杉浦隆、ケンタ組対石森泰治、中島勝彦、森島武史組ということで、森氏がマイク持っているから、これはきっとドントストップだこの野郎を言う直前ぐらいの、あの下り顔の写真がありまして、うん、あの何が言いたいわけじゃないんだけど、まあ皆さんこう業界を読んでくれと何してんだろうね森島武史。ちょっとね、いろいろあったけどもさ、もったいないっちゃもったいないよね。だってこのメンツで今ノアでやってるのって杉浦だけやもん、だけやもんっていうのもあるけどね、中島も結局今グレイトしか出てないし、石森はね新日だし、まあ、健太も新日やし、キラ林は引退やったっけ。でいくともう11年経つとこうなってしまうね、こんなこともあるんですね。そうね、もう引退とか、そう高橋七重も引退っていうね、はあ、まあちょっとね、でも確か高橋七重と同い年か俺の一個上のはずなんだよね。それ考えるとまあ結構なもうお年、50手前ぐらいやからね。まあでもね、言ったら七桃も世代、七桃も世代って初めて言ったけど、キッスのキッスの世界世代やからさ、ね、ちょっとこれは悲しい、はい、ことでしたね。はい、まああのドルプロ最後なんで、一応そしたらさ、あの新日本の 1.4 と、ノアの 1.1 を見ときましょうか、対戦カード。まあ皆さんは当然ご存知だと思うんですけど、じゃあノアの方からちょっと見ておこうかな。はい、ノアは1月1日日本武道館だね、ダークマッチノアザランブルということで、小田島大輝、これは大和田優、これなんだ、ハトキセ、なんだこれ、おいしそう、ハレルに北斗の都に希望の木、わかんない、きで谷口周平、忠相、菊池優斗、菊池さんでこの間入った人だよね。あの、大阪の。もうここに、こんな扱いなんやな。はい。で、続いて GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合、スリーウェイ。早田洋平組対天草宮脇潤太組対アレハンドロ海藤村組と。あんまいつも言うけど、タイトルマッチでスリーウェイが好きじゃない。だよね、まあ、とりあえずでも人を使わなきゃいけないからみたいな感じにしか見受けられなくてね、はい、もうそんな印象しかないです。で、8人タッグマッチ、ニューイヤーリミットブレイク、あ、リミットブレイクね、塩崎豪、モハメドヨネ、小峠敦史、大原はじめ組対藤田和幸、石川修司、遠藤哲也、お、ブラックメンソーレ、ノアのチーム対、なんかごちゃ混ぜだね。これ遠藤とかってもっといい使い方あんじゃないのかな。なんかもったいないね。せっかくこうね、DDD から引っ張ってくるにしても、もったいない。で、続いてシングルマッチ、ブラザー対ブラザー。イホ・デ・ドクトル・ワグナー・ジュニア対ガレノ・デル・マルト。え、これブラザー対ブラザーっていうことは、兄弟対決やね。うん、ワグナーの方がお兄さん、弟はガレノさん、はい、でもね、外国人で、しかもマスクマンのこの試合っていうのはどこまでこうね、こっち側がさ感情移入して見れるかっていうのがすごく課題かなと思います。で、ノア25周年、スペシャルマッチ、ケンオー対ケンタと、これはね、面白そう。面白そうっていうのもあれだけど、この間さ、剣王チャンネルで、ね、あの、健太のサイン会に並んで、あの、一連のやつも面白かったんで、そうだね、これ面白そうだな。で、GHC ジュニアヘビー級選手権試合、ダガ対エイタ。ちょっとこの、ダガさんがわからないんで、 はい、ちょっと飛ばして。GHC ナショナル選手権試合、曽山学対正喜多宮と。はい、これもちょっと同じ系統同士の戦いやね。ちょっとパワーファイター系の。で、GHC タッグ選手権試合、丸藤直道、杉浦隆組対ジャック・モリス X 組と。まあ、この X は誰だろうねっていうね。まあ、誰かという予想が、まあ、あれだけど、なんかね、ちょっと、はい。まあ、いい X だったらいいなっていうようなところかな。で、ダブルメインイベント、一つ目が、中村慎介対佐々木、これは、なんて読むんだ、佐々木、ウルカ。はい。佐々木ウルカさんです。ちょっと佐々木さんのこう試合を見たことがない。で、最近ね、プロレスデビューした人だろうけれど、もうね、中村がまあうまくこう泳がせたらいいんだろうけど、結構プレッシャーかかる試合だろうね。で、ダブルメインイベントの2つ目が、清宮海斗対小沢ということで、この小沢が今いいね。めちゃくちゃいい。なかなかさ、こういうゴシップ、プロレスのゴシップみたいなのを暴露していくキャラみたいなっていうのがいなかったから、面白いよね。このヒールとして。だからもうちょっと引き伸ばしてもよかったかもしれない。タイトルマッチまでやるの。もうちょい伸ばしてからやっても、この小沢を使って、小沢への、なんていうの、反感感情をもっと、ね、みんなに植え付けさせてからでもよかったかもしれない。もっとこれね、活かせたと思うんだよな。でも面白そう。全体的に面白そうなカードが揃っててシンプルなんで、はい、あっさりしていいと思います。どの立場ってね、これをね、ポッドキャスターか、としてですけど、で、今度 1.4、新日本のね、東京ドーム見ると、これ何試合あるんだ新日本。1月4日は、9試合。まあ、まあ、そんなもんだろうね。ちょっと抑えた感じがしていいかなとは思います。では、第1試合目が、IWGP ジュニアタッグ選手権と、フォーウェイだからね。チャンピオン、ケビン・ナイト、串田組対、チャレンジャーが、藤田、ロビー・イーグルス組、フランシスコ・アキラ、TJP 組、ドリラ・モロニー、クラーク・コナーズ組と。これさ、もう、フォーウェイまでなると、もう意味わかんなくないって。全部のコーナーに選手が待っててと。どこ見ていいかわかんないし。まあ、もう使わなきゃいけないんだろうけど、だったら次の日にね、もう試合とかさ、やればいいのにとか思うのは私だけでしょうかね。はい。で、第2試合目が IWGP 女子選手権試合。岩谷真由対安住と。うん。まあ、まあ間違いない試合なんだろうね。こう、一応こう、スターダムを披露するというところで。で、第3試合目が NJPW ワールド認定 TB 選手権3ウェイ。また3ウェイです。チャンピオン、成田連対、ジェフ・コブ、大岩良平と。はぁ、あ、まあね、こうやってさ、スリーウェイとかでやるんだったら、もう、このタイトルとか、もう、要、定義とかよくわかんなってくるよね。はあ、本当に。もうタイトル、まあ、このタイトルがあることで、地方でもタイトルマッチを組みやすいっていうね。のはあるけれどさ、なんだかなっていう感じがします。で、第4試合目が、棚橋博士、ファイナルロード、ランバージャックデスマッチ。棚橋博士対キング・オブ・ダークネス・イービルと。はい。ね、棚橋が宮原健人とかに声かけてたけど、まあ、行かないようなこと言ったけど、まあ、あれはフラグというか、として、まあ、来るんじゃなかろうかと思ってますけど、まあね、猪木ファイナルカウントダウンみたいな形でこうやっていくんだろうね。いいんじゃないって、うん、面白そうじゃないこれ。もうずっと構想をやってるんで。で、棚橋の方が反則やりそうな感じの雰囲気出してるからね、面白いと思いますし、棚橋が永田裕二のさ、ゼアチャンネルとか出てるやつ見ても、すごく面白いこと言ってるんで、ぜひちょっとその辺も見ながら見てもらったら楽しいんじゃないかなと思います。 で第5試合がネバー無差別級選手権チャンピオン高木慎吾対チャレンジャー幸之助武下と。まあこれはさ、試合としては面白そうなんだけどね、なんだろうな、なんかネバー無差別級選手権とかってなってて第5試合に組まれてる時点でなんかこういまいち感じが見えてこないな。いや面白そうなんだよ、面白そうなんだけどなって。はあ、第6試合がね IWGP ジュニアヘビー級選手権チャンピオン同期対チャレンジャーエル・デスペラードということで、まあね最近エスペラードの試合も安定してるし、まあまあまあそうなんだろうね、面白そうだね。で第7試合目が IWGP グローバルヘビー級選手権試合と、チャンピオンデビッド・フィンレイ対チャレンジャー辻陽太。はい、まあこれもさっきの高木と幸之助武下と同じようにメインセミよりも下に組まれていてるんで、なんだかなみたいな感じだし、その IWGP グローバルとかネバーの位置づけがさいまいちやん、わかんないでしょ。まあ、一番権威があるとされてるのが IWGP 世界ヘビー級だとすると、まあ昔でいうインターコンチみたいなやつが次だとするとさ、まあ、その次がそうなんだろうけど、だったらセミファイナルに組んでほしいんだろうしね、なんだかねちょっとその辺が。まあただこのセミファイナルがね第8試合目で内藤哲也対高橋ひろむっていうのが組まれてるからなんだろうけどね、まあまあそうなんだろうね。でもそうだな、まあ、これはさ言ってもあのコロナの2020年かの設立記念日だっけ、創立記念日、創立記念日は学校かね、闘魂記念日みたいな感じだよね。あの新日本が旗揚げした、旗揚げ記念日か、そう旗揚げした日なんで、あ2020年ね本来は組まれてたカードだけどコロナで、中止になってしまったからっていうカードだったはずね。まあ改めてということで、でもねそうだな。で、メインイベントが IWGP 世界ヘビー級選手権試合、チャンピオンザックセーバー対ザックセーバージュニア対、チャレンジャー海野翔太と。まあ荷が重いね荷が重いな。どうね、最近ねその海野のさこうブーイング問題みたいなのがいろいろ言われておるけれど、まあ、これに関してはもう俺の世代からするとこう会社から押されてるのが見えてる選手っていうのはなんかこうプロレスファンってさ嫌うでしょ。特に大阪のファンは嫌うからさ、あのブーイングを送ってきた過去もあるわけよ。それは棚橋しかり内藤しかりだけど、まあでもその2人はそのブーイングをずっと浴びながらも、試合内容で覆してきたから、この海野にもそこは期待はすごくしているけれど、ちょっとねまだ格的にさとかってあるよね。この東京ドームのメインイベントしか取ってしまうんじゃないかなと思ってて、そう、まあ取ってしまった場合だよね、あの何年前、十何年前に岡田がさ帰ってきて、岡田が棚橋からベルト取った時のように、こうまだまだみたいな感じだけど、新日からすると次世代のことを考えるとやはりここは海野に取らしたいはずだし、そっちの方がまあね、こうキャラクター的にさ明るいキャラクターで、陰か陽かでいうと完全な陽の選手、流れ的にいくと武藤、棚橋、内藤で海野っていう流れのを持つ選手だから、ね、これでもうちょっと身長があったらめっちゃいいんだけどね、この選手は。まあ、あの期待はしておりますので、海野が勝つでしょう。はい、ドルプロ予想ね。なんだけどこれ全体的なカードを見るとね、どっちがってなるとやっぱノアの方がすっきりしてて分かりやすいと思う。うん、なんかいっぱいタイトル並びがいいみたいな感じじゃなくてね、それぞれに、まあ、あのブラザー対ブラザーにはちょっと感情移入はしにくいところあるものの、面白そうな感じがするな。 まあ、どっちも行けるのはどっちも行くだろうけれど、はい、個人的にはノアの方、まあ、これあれで見れるのかな、俺が入ってるやつよ、これはテレビじゃないや、DDT のあれで見れるのかな、ユニバースでこれが見れるのかな、ちょっとペイパービューだ、じゃあちょっとユニバースでは見れなさそうだけど、また、はい、改めてどっかで見れるんだったら見たいなと思います。この今ちょっと小沢選手大注目です、はい、ということでね、はい、そうだ、あれしなきゃいけないんだよそうちょっと時間取りすぎだな、ドルプロのさアワードしなきゃ、アワード、そう、せっかく送ってもらったんだから、そうですよ、はい、ドルプロアワードですはい、ドルプロアワード、ちょっとね今回もうちょっとだけやりましょう。で、送ってもらってね、それぞれこう読んでたんですけれど、例えばドルプロ流行語大賞ね、流行語大賞なんかさ、去年も思ったけど、これこんなこと言ってんだっていうのが自分では全然気づかないんだけど、いや言ってるんだろうね、あの武藤敬司が言うとこのさ差し当たってみたいとかさ、そういうことなんだろうね。だからちょっと本当になんだろうな、ということですか、そうそう、ということで、ちょっと全然プロレスっぽくないけど、おそらく結構言ってるなと俺思ったのが、今日も多分言っただろうけれど、これちょっとね、皆さんのきっかけはみたいな、そう、きっかけとか皆さんに対してこう問いかける感じはい、めちゃくちゃしてるなっていうのを思ったんで、はい、これもね、これだ、与那政さんからだよな、はい、与那政さんからいただいた皆さんのきっかけが今年のね、はい皆さんのきっかけはみたいなところ、今年の2024年ドルプロ流行語大賞ご決定です、おめでとうございます。でちょっと勝手ながらよくねある、あの今年の漢字みたいなのも考えてみたんですけど、今年の漢字、あの漢字検定のとことかがやってるやつだよね、あの協会か行くと今年は金だったよね、あのあれ、オリンピックとかもあったし、で俺も金っていいかなと思った、実はドルプロ的にも、あのマリーゴールドのさとかこう兼ねてねと思ったんだけど、やっぱりこうドルプロが配信される時に X でドルプロが更新されましたって出る時にね、何の写真が出てるって、あの吉野家っぽい熟女屋が出てるでしょはい、熟女屋がね、なので、今年の漢字は熟女ということで、今年もですけど、改めてですけど、あのそこのは素晴らしいよ、結構な数見たからね、そのそこのジャンルめちゃくちゃ見たから、はい、相変わらず俺好きだなと俺そこ好きだなと改めてこう毎回ね、こう金曜日にこう配信されるたびによ、そこ見ると、ああ俺好きだなーなんてこう思いながら見れるので、はい、これでも史上初じゃない、今年の漢字一文字って言いたいもんね、熟語が熟女ということで、何も面白くないけど、はい、今年の漢字は熟語で熟女ということです、はい。でまあ個人的に今年見に行った試合かな、あのプロレスの中で良かったなと思うところ、良かったなと思う大会、今年ね結局見に行ったのが5回しか行ってません、前回振り返りましたけど、2月にあったガクプロオールスターズ、3月にあった、新日本のニュージャパンカップのベイコム総合体感だったニュージャパンカップで、6月1日の、マリーゴールド の豊中イナロクボックス大会で、 WWE のエディオンアリーナ大会で、8月3日の新日本プロレスの大和大学アリーナ大会ということで、個人的にはあれだよね、もう あ、この間はエディオンアリーナね、トモキンとかとさ、あと、トモキンとかじゃない、トモキンと、怪盗セロさんと行ったから、楽しかったんだけど、でもなんだかんだで家から、ランニングで行ける。まあ、チャリで行ったけど、結局。でも、ランニングでも行けるところだったっていうところと、まあ、初物見たさ。で、かつ、よく振り返ると、あの日にジュリアを見てんだよね。で、ジュリア目の前で見て、こうね、ハイタッチなんかもできて。あ、そういうのを考えると、今年のベスト生観戦は、マリーゴールドのね、イナロックボックスにします。はい。で、今と考えてるのが、年明け1月12日だったかな、のマリーゴールドには行こうかなと思ってるし、で、あと、新日本の2月も見に行きたいなと思ってる。2月のよくある府立体育館のやつと、その次の日か次の次の日かなんかに、大阪に門真市っていうのがあるんだけど、平日なんだけどね、門真市の体育館である、まあ、通常の興行があって、そっちも見に行こうかなと思ってます。まあ、これ見てるとね、まあ、毎年多いんだけど、結構前半はプロレス見に行ってて、後半、8月以降とか9月以降は全く見に行かないっていう傾向がすごく強いんで、だったら、その9月以降を見に行くようにしようじゃなくて、前半戦もっと行ってやろうということで、ちょっと来年の目標をまた改めて言うにしても、月1回ぐらいは見に行きたいんで、まあ、12回行くとしたら、まあ、前半戦たくさん稼いでやろうということで、ちょっとその辺は考えております。なのでね、今言ったように、今年一番良かった生観戦は、6月1日のマリーゴールドイナロックボックス大会なんですが、でもこのプロレストータルのこのなんかイベントとして考えた時に、何がというか、まあなんか一番良かったなと思えたのは、5月18日に大阪の梅田であったスーパーササダンゴ生シーンと高木三四郎のトークショーです。まあこれはね、ドルフィンの誕生日の日にこっそり見に行って、で、まあお酒も飲みながら見れるトークショーで、かつ2000円で、俺の本当に大好きな、マッスル酒井ササダンゴマシンを間近で見れて、かつ最後こう写真も一緒に撮ってもらえたっていう、こう夢のような空間だったんで、ベスト、今年の一番のプロレスの良かった体験としては、この5月18日ね、はい、こっそり行った、ササダンゴマシンのトークショーでしたということです。そして、最後にね、今年のドルプロバロンドール。もう、今年はもう言うことないでしょ。本当に、言うことありません。もう、ヨナマサさんですよ。今年のバロンドールはもう、ヨナマサさんです。もう、本当にね、去年もね、ちょっと悩んだんだけど、でもさ、毎回ね、こう、配信して、毎回のこう配信をこう少ない文字で感想をこう X で上げてくれたりとかね。で、実は、まあ、来週はトモキンと一緒に撮るダラプロになるんだけど、そこのお題なんかもうすでにくださっておるし、まあ、いろんなことにこう反応しながら、まあ、あとはね、同じ太陽ホエールからのこう DNA を応援してるっていうところもね、あったりしますし。ということで、今年のバロンドールは、ヨナマサさんです。おめでとうございます。いや、いつもありがとうございます。パチパチパチパチということで、ヨナマサさんはまたどこかでね、お会いできることがあれば、何らか、こう、まあ、一緒にお食事をして、するのか、何かこうプレゼント差し上げるのか、なんかこうしたいと思います。どっかでお会いできることをね。うわぁ、会ったことないっすよね。会ったことない。直接は。前なんかで、なんかあれなんだ、クラブハウスなのか、なんかしらで、同じところで声は聞いたこともあるし、 もちろん俺の声はね、このダラプロを通じて聞いてくれてるんだろうけれど、そういったところで与那政さんと会話をした記憶はありますが、まあちょっとね、こうどこかでお会いできることを、特に来年ね、お会いできることを楽しみにしております。ということで、今言ったように来週から何回かにわたっては、ダラプロをお送りします。で、今と決まってんのがね、12月23日月曜日に、収録をするので、この配信が予定通り配信されれば、あと何日間か時間があるので、ダラプロ交流ラインもしくはこうトモキンドルフィンの X にハッシュタグダラプロなんかこうつけてもらいながらですね、もういいですし、こう X でポストしてもらったら我々拾いくんで、こんな話題の話してほしいみたいなのがあれば、また教えてもらえば嬉しいです。ということで、今年もねたくさん、放送はしてきたはずです。ちょっと待ってね、今スマホを見ながら、ダラプロって今何回放送してるんだ。ダラプロが今ですと687回、今回688回目で、ドルプロ自体が160回。お、160回か。まあ1年間でね、52週あるとしたら、まあ来年1年間でこれが200回までは難しいか。全部ね、全部ドルプロってのは難しいけど、まあ、200回の時にはまた200回記念放送もしたいと思いますので。で、ダラプロ自体が、そうか、ダラプロ自体が、トータルで700回放送がもう来年迎えます。どうなんだろう。今688でしょ？で、月に4回、あと3ヶ月後か。1、2、3月ぐらいに、700回放送を迎えるので、またねどっかで700回記念、あいつだっけ、500回記念かなんかの時に、オンラインでね皆さん結んでやってね、突然そうだ、照井さんとかに入ってもらった収録もしましたし、そんなんができたらいいかと思ってますが、まあちょっとこれも今度トモキンと会った時に打ち合わせできればと思ってます。本当に今年1年、ドルフィンのこのドルプロを聞いてもらってありがとうございました。こうやってね、聞いてくださる方がいるんで、私も毎回こう収録に臨めますので、でこうね、与那政さんのようなこう毎回こう反応いただけると、我々のやる気にもつながるんで、たくさんいただければ嬉しいです。ということで、また来年2025年もよろしくお願いします。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、また来年、ありがとうございました。さようなら。
ラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。